今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書、20章ですね。20章24節から29節、ヨハネの福音書20章の24節から29節。ちょっとプロジェクターの方が間違っておりますけれども、ヨハネの福音書20章24節から29節。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方のためにあなた方にあるようにと言われた。それからトマスに、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。昨日の、元気の出る聖書の言葉でもお送りしたんですけれども、人間が関わる出来事の中には、自分の意思で行うことができるものと、そうでないものがあります。自分の意思で行うことができるものっていうのは、食べるとか走るとか読むとか、そういった行為なんですけれども、自分の意思では決して制御することができないものがあります。それがですね、生まれるとかですね、つまずくとか驚くとか見落とすとか失うっていうのは、自分の意思では制御することができない。で、この自分での意思で行うことができる出来事とですね、それからそうでないものは、言語の中でもいろいろその文法的に振る舞いが違うんです。で、それがそういう意味がですね、文法的な振る舞いとしてどういうふうになっているのかってことを研究するのが、私の言語学者としての研究であるわけなんです。で、じゃあ信じるはどうなのかと、昨日はですね、つまずくは自分の意思では制御できないということを皆さんにお送りしましたけども、じゃあ信じるはどうか、どうでしょうか。信じたくても信じることができない苦しみというのをよく聞きますね。夫を信じたい、だけど信じることができないって言って苦しんでいる女性がすごく多いと聞きます。子供を信じたい、でも子供を信じることができなくて、いつもハラハラしている親っていうのは、私も含めてですね、いるわけです。つまり信じるというのは本来自己制御不能なんです。本来自己制御不能なことであって、例えば私がね、じゃああなたのことを信じますって言った場合に、正しいと仮定するって言ってるだけなんです。信じてるわけじゃない。これ大丈夫ですか。じゃあ信じますって言った場合っていうのは、それはあなたが言ってることが正しいと一応仮定することにしますって言ってるに過ぎないのであって、本当に信じてるかどうかっていうこととは別ですね。信じるってことは安心感が必ず伴うはずのものです。しかし信じることにしますと言いながらも、どっかに不安を抱えている時っていうのは、それは正しいと仮定しているだけなのであって、信じている状態とは違うのであります。このようにですね、信じるっていうのは意思的な行為ではありません。むしろ心的な恒常的な状態、心の状態、安定的な心の状態のことを信じる。だから信じていると訳した方が実は正しいわけなんです。例えば洗礼を受けようとする人たちがいたときに、あなたはイエス様を信じますかって聞く イエス様があなたのために十字架にかかって死なれ、あなたの罪を全て許してくださったことを信じますかって聞くのは文法的には正しくないんです。信じていますかと聞くべきであるのです。イエス様はよみがえって今も生きておられるとあなたは信じていますか、この方がよっぽど答えやすいですよ。信じますかって答え聞くよりも、信じますかって言われたらですね、なんかやんなきゃいけないんじゃないかしらっていう、そういう感覚を覚える。だけど信じていますかって言ったら、私はあの時に信じてからずっと今も信じています、そうです、私は信じていますと答えることができる。この方がずっと楽ですよね。信仰を確認する時の言葉としてもこの方が正しい言葉であるのです。まあ、このためにですね、信じるの信じないのみたいなねことになると、非常にこう言われてる方としてはこう苦しい感じになってしまうのです。あの先週ある方と一緒にですね食事に行った時に、私が大学で、聖書研究会やってた時に、で一生懸命神様の愛を説かれてですね、それはそうだなと思うんだけども、それであなたは信じるの信じないのって言われて、もうどういうふうに反応したらいいか分からなくて苦しかったっていうことを言われました。でその時私はこのことを十分ちゃんと考えてなかったわけですね。で、まあ、十数年前から、この自制アスペクトというんですけれども、するという形、したという形、それからしているという形、していたという形がどういうような意味を持っているのかということをずっと、まあ、十数年前から研究するようになって、今は一応その専門家になったわけですけれども、やっとですね、聖書をこう日本語にしていくとき、また説教の中で使う、また人に、福音を語るときの言葉としてどういう形の言葉を使わなければいけないのかということがですね、よく分かってきたような感じがしています。おそらくこういうことについて、まあ、聖書を勉強しつつこういう言語学をやって、このことで日本のキリスト教会のこれからに貢献できるのは、神戸大学の教授である松本洋さんと、それと私ぐらいしかいないかもしれないと思うんですね、今の日本には。ですからこのことについても、こういうことについても発信していく必要があるだろうなというふうに考えています。そのためにも皆さんにお祈りいただければありがたいと思っていますが、ではですね、自分信じるというのが自分の意思的な行為ではないとするならば、何がこの信じている状態というのを引き起こすのか、それが問題になるわけです。一生懸命自分で頑張って信じようとするということではないわけです。一生懸命自分で頑張って信じようとするというのは、それは正しいと仮定しようとすることなのであって、信じている心の状態ではないですね。でそれは自分が信じている対象の真実、イエス様の真実、確実さ、そして絶大な愛を私たちは経験するから、信じるなって言われても信じている、そういう状態に私たちは変えられる。つまりこれは言語学でもこのように考えられているんですけれども、対象の方が主体なんですね。対象の方が主体、信じる A が B を信じる、 A が B を信じているというのは、 A さんの方が、信じる方がは主体ではなくて、これは経験者と言われるんです。言語学の用語で信じる人は経験者と言われ、そして信じられる対象の方が主体であって、そちらが原因なのだと、まあ、このように言語学では分析をするわけです。わかりましたか？よくわかると思いますね。はい。だから信じていない状態から信じている状態に変わる時っていうのは、私たちが頑張って信じるのではなくて、イエス様ご自身の働きかけ、イエス様の御霊、聖霊の働きかけによって、信じていない状態から信じている状態に私たちは自分の意思によらず変わるわけなんです。だからヨハネの福音書の一番最初のところにですね、ヨハネはこのように言っている、一章にですね、ちょっとプロジェクターには用意してきませんでしたけれども、 しかしこの方を受け入れたというよりはむしろ迎え入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権、まあ、権能ですね、力をお与えになった。この人々は血によって、つまり血筋によってではなく、肉の欲求や人の意欲、自分の意思によってでもなく、ただ神によって聖霊の働きによって生まれたのであるとヨハネは告白したのであります。ここにですね、自分の意思でイエス様の復活を信じることができなかったトマスという人が登場します。この人はですね、よくですね、疑い深いトマスと言われて、ちょっとどうですか、皆さんトマスのこと尊敬してますか？あまり尊敬の対象にならないのがトマス、まあ、ペテロやですねパウロとか尊敬の対象になっても、なかなかトマスは尊敬の対象にならない、そういうちょっとかわいそうな感じの人なんですけれども、でも実際この人はですね、私たちの代表なんです。私たちの代表であって、誰もトマスのことをですね、私だったら信じたわとは言えないはずであります。復活の日トマスだけがいなかった。どうしていなかったか、それは分かりません。こういうふうに書いてある。それで他の弟子たちが彼に、私は主を見たと言った。でこの言ったという言葉はですね、文法的に不完結層という形で書かれていまして、これは言い続けていたんです。私たちは主を見たと言って、またこっちの人がまた私たちは主を見たと言って、またこっちで私たちは主を見たって、もうみんなでこうずっと言い続けてた、そういう状況があった。だからもうみんなが、私たちは主を見た、主は復活なさったって言って興奮してですね、喜んでいた。だけどトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じないと言ったというんです。トマスは深い人というふうに言われてますけれども、M.C. テニーという非常に優れた神学者がいます。この人は、トマスは疑い深いというよりはむしろ悲観主義者だったのであると言っています。これは非常に真理をついた、鋭い分析であると私は思います。皆さんどうですか、皆さんは悲観主義者ですか楽観主義者でしょうか。私ですね、若い時にいた教団で、悲観主義のやつには信仰は分からんとかって言われて、そうかとかって言われたことがあったんです。で、本当にイエス様の信仰が分かるためには楽観的でなかったら分からんとかって言われて、そうなのか、じゃあ楽観的である方がいいなとかって思ってたことがあるんですけれども、しかし聖書は主イエス様の十二弟子の中に悲観主義者がいたと言ってるわけです。悲観主義者だったら信仰が分からないのか、そうじゃないと聖書は言うのです。悲観主義者を導くイエス様がいるからです。悲観主義者を愛しているイエス様がいるから、悲観主義であれ楽観主義であれ、みんなイエス様の御手の中にあるのです。彼はですね、11節の16節でこういうことを言ってる。イエス様がラザロをよみがらせるためにエルサレムに行こうと、ユダヤに行こうとなさっている。でもその直前にですね、エルサレムでイエス様は石をぶつけられて殺されそうになっているんです。だからエルサレムに行くと、もう殺されるね、イエス様が殺されるだけじゃなくて、もう自分たちだってもうみんな殺されてしまう。でそれでこのデドモ、これ双子という意味なんです。双子と呼ばれるデドモがですね、弟子の仲間に言って、私たちも行って人一緒に死のう、これ勇気があって言ったんじゃなくて、もうダメだ、もう死ぬしかない、もう行って殺されるしか自分たちに、あとはもう道は残ってないんだというような反応であったというんですね。で14章から、イエス様の、最後の長い説教はありますけれども、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。 あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っていますとイエス様もおっしゃった。そうするとですね、トマスはね、イエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道が分かりましょう、イエス様がいなくなったらもう終わりだ、もう半分パニックになってるわけです。みんなそうだったと思いますよ、みんなそうだったと思います。でもやはりトマスはそのことについてやはり強く絶望感を感じていたということが言えるでしょう。それに対してイエス様に言われるんです。私が道なんだ、私が真理なんだ、私が命なんだ、私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。この悲観論者の悲観主義者のトマスをイエス様は本当に愛しておられて、トマスの絶望、トマスの不安、それを本当に包み込んで大丈夫だということをイエス様はお伝えになろうとするのであります。悲観的精神というのはですね、なかなか希望というものを受け入れることができないわけです。だから8日目っていうのは、これは復活なさってから8日目ですから、ですからこれは日曜日なんです。で、復活の日の会合が行われた、つまりこのイエス様が蘇られてすぐにですね、イエス様が蘇られた日、安息日の次の日に集まるという会合がすでに始まったということを意味しているんです。そして再び主がですね、同じように現れた、これもう間違いなくトマスのためなんです。言うならばトマスのためだけに現れたと言ってもいい。どうしてかというと、他の人たちはもうみんなイエス様に、復活したイエス様に出会ってるわけですから、ここで出会ってないトマスのためにわざわざイエス様が来られるわけです。で、何のためかって言ったらね、信じなかったら、これはお前信じなかったなって言ってね、怒るために来られたわけじゃないんです。その身傷に自分の指を突っ込み、脇腹に手を差し込まなかったら信じないというふうに言ったトマスのですね、リクエストにお答えになるんですね。イエス様という方は本当にそこまでしてトマスを導こうとなさる。そして信じる者になれとイエス様はおっしゃるのです。信じる者にするためです。ですか、これ本当に私たち心しなければいけないことです。信じることができない状態っていうのは私たちは経験しますし、教会に来られるようになってもまた来られなくなって信じることができないでまま教会を去られる人もたくさんいます。だけどそれで、だからといってその人は見捨てられたか、そうではないということを私たちは本当に心に留める必要があります。信じなかったトマスに、信じないものではなく信じるものになれとおっしゃったイエス様、信じるものになれと命令なさったイエス様の命令は必ず実現するからです。私たちも今信じることができなくて去っていった人たち、また来られなくなっている人たちに対してイエス様が信じないものではなく信じるものになれと声をかけてくださっていると私たちも本当に信じたいと、そのことを告白したいと思うのです。で、トマスは信じるんです。で、なぜ信じることができたか、聖書の中には、聖書には彼は御口に触れたとは書いてない。イエス様の言葉が彼を変えたのです。御口に触れたって書いてません。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになれ。イエス、トマスは答えて言った、私の主、私の神。信じないものではなく信じるものになれというイエス様の言葉が トマスを全く変えたのです。これは信仰告白の叫びであります。呼びかけなんですね。私の主、私の神、私たちがイエス様を信じたときに、信じたときというよりはイエス様に出会ったときに、私たちの内側から出てきた反応というのは何だったか。それはあなたこそ私の主、あなたこそ私の神という、そういう呼びかけの言葉、あなたを天のお父様と呼べることを感謝しますという信仰の言葉であったのです。トマスはここでイエス様に向かって、我が主我が神と、これは天地を作られた神に対する呼びかけであったのです。今日、招きの言葉で読んだ、言葉の中にですね、こういう言葉があった、修法の方にありますけれども、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒野の時、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。これは天地を創造なさった方に対する呼びかけの言葉、私の主神、この言葉をトマスはイエス様に向かって告白することができたのであります。第一コリントの12章3節に有名な言葉があります。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできませんという言葉がありますが、このイエスは主ですというギリシャ語はですね、主イエスよとも訳せる言葉なんですね。同じ形なんです。ですからこれを主イエスよ、私の主イエスよと言って、イエス様に向かって語ることはできませんと解釈してもいいところなんですね。このようにイエス様に向かって呼びかけることができるようになっていく、それはまさに聖霊の働き、イエス様の働きであるのであります。悲観主義者のトマスを信じる者へと変えたイエス様の言葉がありました。主の御霊、聖霊、主の言葉が信じることができないものを信じるものに変えたのです。そこでイエス様おっしゃるんです。トマスは、イエスは彼に言われた、あなた私を見たから信じたのですか、見ずに信じるものは幸いですと書いてあるんですが、ここですね、見ずに信じ、実は過去形で書いてあるのです。見ずに信じたと、日本語の聖書には訳されてませんけれども、見ずに信じたものは幸いである、英語の聖書だと過去形で、あるいは完了形で、訳しているものがほとんどです。つまり見ずに信じるものは幸いだというふうに言われた場合には、よし、じゃあ私は見ずに信じなきゃいけないんだな、信じるっていうふうに言った場合には、それは意思や未来を表します。私は信じますって言ったら自分の意思ですよね、自分の意思を表します。だけど、あるいは未来の出来事のことを表します。だけど見ずに信じた者たちと実は過去形で書いてある。で、この時点でみんな復活のイエス様に出会ってるわけですね。みんな復活のイエス様に出会ってるわけです。だから彼ら見て信じたんです。見て信じたんです。イエス様はここで見ずに信じた者たちは幸いだとおっしゃったとき、それは誰のことを言ってるかというと、私たちのことを言ってるんです。私たちのことを言ってるんです。そうじゃないですか。私たちの誰かイエス様を見たことがある人いるでしょうか。いないんです。いないけれども、私たちはイエス様を信じることができたんです。そういう者たちに対して幸いになるかな、水に信じた者たちとイエス様は語ってくださっている。それはイエス様がこの後天に昇って、今日もハイデルベルク信仰問答で学びましたけれども、天に昇って、そして聖霊を送ってくださるから、送ってくださったから、私たちはイエス様の姿を見なくてもイエス様を信じることが てきたのです。そういう者たちについて幸いなるから見ずに死にた者たちはとイエス様はおっしゃった。今私たちはですね、見ずに信じることができるのです。宣教の言葉を聞くだけで信じることができる。このようにしてくださったね、神様、本当に私たち感謝したいと思います。これまでも何度かお話ししたことがありますけれども、あずさがですね、うちの家内のあずさがイエス様と出会った時のことを今まで2回ほどお話したことがありますが、大学の同学年で同じゼミにいました。そして、2年生の時だったと思いますけれども、2年生の時に夏山中湖に、ゼミの合宿に行きまして、その時に、夜食事の後に飲み会をしたわけですね。学生ですから、そういうことになるわけです。でその時にいろいろ宗教談義になって、そしてあずさが、「歎異抄」の話をしたりしまして、そして、私はお金や名誉はいらないけれども心の平安が欲しいと、言いました。それで私は、この人にイエス様を、伝えなきゃいけないと思ったんですね。それでそばに座って、隣に座って、そして神が私たちを愛したのではなくて、神が私たちを愛し、私たちの罪のなだめの供え物としての御子を使わされた、ここに愛があるという内容のことをですね、いろんな言葉でお話をしました。そしてその中に具体的な事例として、モロカイ島でハンセン病の患者の人たちのために自分の命を捨てたカトリックの神父のダミアン神父の話なども交えてお話をしました。そしたらですね、僕はその時にはそれで話が終わって彼女がどうなったか分からなかったんですけれども、後で聞きました。私は体中を温かい毛布ですっぽり包まれているような安心感に包まれましたと言いました。で、温かい毛布ですっぽり包まれるってことがどういうことなのかってことは結婚するまで分からなかったんですけれども、彼女にとってはそれはもう至福の最高 の、 幸福を表す言葉であったのですね。彼女はもう毛布に包まれていることが大好きなんです。彼女は福音の言葉を聞いたときに、自分で何かをすると決めたわけではないんです。自分で何をしようと思ったわけでもない。ただ神様は愛であって、私たちのために来てくださって、命を捨ててくださって、私たちを許してくださった。ご自分の命を捨てて愛すること、それをアガペーの愛という、そのアガペーの愛によって私たちは救われたのだという、その話を聞いたときに、彼女はすっかり変わったのです。信じていない状態から信じている状態に、自分の意思によってではなく移し替えられた。このような宣教の働き、聖霊による宣教の働きを主は私たちに与えてくださっているのであります。今聖霊が私たちに与えられて、そしてこの聖霊によって聖書の言葉を語るときに、今生きているイエス様をこの目で見ることはできなくても、私たちイエス、生きているイエス様に出会うことができ、生きているイエス様によって私たちの心はすっかり変えられ、信じていない状態から信じている状態に移し替えられていくのです。見ずに信じたあなた方は何と幸いだろう、イエス様は今私たちに語って ておられます。私たちも皆同じようにイエス様の姿を見ずにイエス様を信じることができた。見ずに信じたあなた方はなんと幸いだろうとイエス様は語っておられるのです。第一ペテロ1章8節から9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。主よ、私たちはあなたにまだお目にかかったことはありませんけれども、聖霊による宣教の言葉により私たちはあなたを信じることができました。このように聖霊による御力によって私たちに信仰を与えくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞいよいよ聖霊を私たちにあふれるように注ぎかけ、力づけてくださって、生きるあなたをいよいよ告白しながら生きていくことができるように、主は私たちの中にいてください。主イエス様、どうぞ祝っているお一人お一人をあなたが助け支えてくださいますように、心から感謝して、どうぞイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。